おはようございます。今日の説教は、夏休みシリーズということで、私島崎博之と、原和成さんが担当させていただきます。よろしくお願いします。今年の教会の、テーマ聖句は、ここにあるようにあなた方は世の光です。皆さんにとってこのテーマ聖句は今いかがでしょうか。今日の説教では、私と和成さんからこのテーマ聖句で学んでいることについて分かち合いたいというふうに思います。私はこの8月であと数日で60歳になってしまいます。人間的には落ち込む思いもあるので、ぜひ励ましてください。これまでの道のりを振り返ると、人生はタフだ、そう思います。40代50代と結構大変でした。プレッシャー、ストレスが多く、早く引退したい、そう思ってました。早く引退してリゾートに行ってビールを飲む生活がしたい、そう願っていました。仕事中も癒されたくて、ご覧のスライドのような写真を待ち受け画面に貼っていました。そんな私に、あなた方は世の光ですという御言葉が与えられました。私はどう生きるだろう、そんな言葉が頭をよぎります。この教会の中には私と同世代の方もいるし、違う世代の方もいます。学校で懸命に自分の可能性を探している方もいます。社会人になりたてで自分の人生の基礎を築こうと懸命な方もいます。私よりも人生の先輩の方もいます。あなた方は世の光です。この言葉が与えられたとき、皆さんはどう生きるでしょうか。私からの説教のタイトルは、君はどう生きるかです。どこかで聞いたことがあるかもしれません。神様からの私自身への問いかけ、私の心の中にある言葉をタイトルにしました。最近私は聖書を体系的に学びたいということから、組織神学という領域の学びを深めています。今日はその中で救いのプロセスについて分かち合いたいと思います。私が神様からいただいたものを少しでも皆さんのお役に立てればと願っています。私たちはバプテスマを受ける前、神様から呼びかけられます。それを証明の段階と言います。ある方は友達から誘われたかもしれません。私の場合にはこの建築、礼拝堂に出会い、神様から招かれました。聖書に出会った時のことは今も忘れません。それまで探していたもの、憧れていたものがすべて聖書の中にある、そう思いました。聖書の中の美しい言葉に出会った感動は今も私の心の中にあります。私たちは神様の愛によりバプテスマを受けました。バプテスマにより聖霊が与えられ、罪から解放され、許しの恵みを受けました。バプテスマの段階です。救いのプロセスはこれで完了したのでしょうか。私たちの教会では、あなたはいつ救われたのという会話があります。救われたという言葉にあるように、それは過去形でバプテスマのことを指しています。神の救いとはバプテスマのことだけでしょうか。聖書を読みます。フィリピの2章12節、だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけではなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いに達成するように努めなさい。 この聖句では、今はなおさら自分の救いに達成するように努めなさいとあります。パウロが言っている救いは、過去形ではありません。現在形、現在進行形です。神様はバプテスマの後も私たちに成長することを願っています。バプテスマの後の霊的な成長の段階のことを成果の段階と言います。神様が私たちをイエスのように作り変えてくださる段階です。私たちの人生にはいろんな出来事があります。信仰が揺らいでしまう時があります。そのような状況の中でも神様は私たちが信仰がなくならないように助けてくださいます。ルカ22章32節、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。この段階を賢治の段階と言います。神様は信仰が揺らいでいる人を愛し励まし、信仰がなくならないように力づけてくださいます。私自身がそうであったように、この教会を離れても神様が愛の中に連れ戻してくださいます。私たちは人生の終わりに死を迎える段階で栄華というプロセスを進みます。この教えを終末論と言います。第二コリントへの手紙5章4節、この幕屋に住む私たちは重荷を負って埋めておりますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を上に着たいからです。クリスチャンにとって死とは世のエンディングといった概念とは全く違います。私たちクリスチャンは天国に行き神様の楽園に招かれるという永遠の祝福が与えられます。死は栄光へと変わる、命に飲み込まれる希望のプロセスです。ある神学者の方は、終末論は私たちの信仰を確かなものにする、そう言っています。まとめるとこうなります。いかがでしょうか。救いのプロセスはバプテズマだけのことを指しているのではありません。生涯にわたるプロセスであり、人生のすべての場面で神様の御心に従うプロセスです。その神様の目的、願いは何でしょうか。それは嫌悪や憎悪、憎しみ、苦しみ、そうした不完全の世の中で私たちがイエスのような人格に作り上げられ、私たちに幸いな人生を与えることです。私たち一人一人に永遠の命を与えるためです。その究極的な目的は、一人一人の救いを通して罪に支配された世の中に神の王国を立ち上げることです。この世の中に希望の光を灯すことです。世に打ち勝つ勝利です。私の学びをまとめました。この一つ一つを見ると、神様の思いがどれほど尊いかが分かります。神様がどれほど私たちを愛し祝福したい方かがよく分かります。これは世の中には決してありません。聖書の中にしかありません。人生は楽しい、そんな単純な言葉で表現できるほど生易しいものではないというのが私の実感です。仕事の厳しさを何度も味わいました。人間関係のもつれ、 その中から来る悲しみ、怒りがありました。その一つ一つの場面で聖書の言葉に助けられ、皆さんお一人一人の笑顔を通して神様の愛、慰めを受けました。生きることの喜びを回復することができました。神様のおかげ以外の何物でもありません。そんなことを振り返ると、私は今これからどう生きるか、そう考えます。この写真は先日の AS2 の場面です。私にとっては大きなチャレンジでした。でも世界のみんなと同じ心の人たちとコミュニケーションを取りながらこのイベントを作り上げることができました。めっちゃくちゃ楽しかった。神様から本当に大きなビジョンをいただきました。この写真は先日の土曜日、学び会のみんなとボランティアに参加した時の写真です。経済的に苦労されているご家庭に無料の食料を配るフードバンクの取り組みです。深く考えさせられました。無料のお米、醤油を受け取りに来るたくさんの人たちがいました。重たい食材を抱えて小さな子どもたちの手を引いていくたくさんの人たちがいました。その光景を前にして、その現実を知らなかった私がその場にいました。俺は何をやってるんだ、そんな思いになりました。聖書の中の最も大事な掟は、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいです。この聖句の愛しなさいは過去形でも未来形でもありません。現在形です。今です。聖書は知識ではありません。生き方を教えてくれる神の本です。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてとあります。それは情熱でありパッションです。感情的な関係を神様は求めています。なぜでしょうか。そこに生きることの喜びがあるし、幸いな人生があるし、世に打ち勝つ勝利が与えられるからです。私はどう生きるか。私の中にある聖霊が今私に教えてくれています。ひろのりにはやることがある。それは人生の中で苦しみながらも神様のために懸命に生きること、イエスの願いのために働くことです。君はどう生きるか。自分の能力、才能など関係ありません。神様の働きは私たちの状態に依存しません。私たちの願いが、私たちの幸いを願うイエスが今私たちの心の中に生きていてくださっているからです。そんな私たちは闇の中で、闇の世に光を照らすことができます。苦しみの世の中で私たちは希望のバトンを渡すことができます。私たちは世の光だからです。以上です。聞いてくださりありがとうございます。皆さんお一人お一人に幸せがありますように。
はい、皆さん、オリンピックは見てますでしょうか。はい、私にわかファンなんですけれどもニュースでしか見ていません。でそれでもこの堀米選手とか、あと阿部詩選手の号泣とかに胸が熱くなりました。選手たちの競技に向ける思いや支える人たちとの関係性、過去の経緯などを知ると彼らの人生を追体験できて心を動かされます。 私は今年に入って聖書から感動をもらっています。礼拝でローマ人への手紙のシリーズ説教を行ってくださいましたけれども、私も個人的にこの手紙を少し時間をかけて読んでみました。ローマの信徒への手紙は新約聖書の中でも難しい、重要だけどもとっつきづらい印象がありました。しかし今回学んでみて、この手紙は実はパウロの感動と感情が詰まっている、そういう手紙だということを改めて発見しました。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよう。ローマの信徒への手紙11章33節。パウロが神様の救いの計画に対して話している言葉です。ここには神様に対する感動と情熱があふれています。彼のパッションから私も感動をもらって、とてもインスパイアされています。今日は、あなた方は世の光ですというテーマで、ひろのりさんと2人で説教させてもらっています。その中で私のテーマは、神の偉大な計画の中にいる恵みです。ローマの信徒への手紙は、使徒パウロによって西暦58年頃にギリシャの都市コリントで書かれたと言われています。1章から8章までは、義であること、つまり人と神様との関係について語り、9章から11章までは、いわゆるユダヤ人問題、選ばれた民であることについて語っています。ユダヤ人は選ばれた民であることにアイデンティティを持っていました。神の計画にとって独特の地位があったにもかかわらず、神の一人子イエス・キリストがこの世に来られたときに彼を拒絶して十字架にかけてしまいました。この悲劇をユダヤ人であることをどう扱えばいいのか、それがユダヤ人問題です。当時大きくなっていた教会の中で出身の違いによって対立が生まれていました。ユダヤ人やユダヤ文化で育ってきたクリスチャンの中にはユダヤ人の優越性にこだわる人がいました。一方でローマ文化の中で育ってきた人たち、異邦人クリスチャンには彼らの地位を否定する人がいました。ここから一方を見下して否定する人々により教会の中で無視できない深い対立になっていました。これに対してパウロがした説明は、結局はすべて神様の計画の一部としてなされたことだというものでした。ユダヤ人は神様との関係を追い求めて律法に従ったけれども失敗してしまいました。でもそれは無意味なことではなく、それにより異邦人に扉が開かれました。そしてさらにそこで終わりではなく、最後は異邦人がユダヤ人を導き入れて全ての人が救われる。これは全て神様の計画の偉大な計画の一部でした。一時は失敗に見えたとしても、最後には神様の計画が成就します。小さな視点で見ると、どちらかの立場が正しいかのように見えたとしても、神様の視点で見るときには、最終的にはすべての人が救いに至る希望の計画です。パウロはこの計画を説明して、人々に警告するために一つの例え話をしています。それがオリーブの継ぎ木の話です。聖句を読みしたいと思います。ローマの信徒への手紙11章17節から20節。しかし、ある枝が折り取られ、野生のオリーブであるあなたが、その代わりに継ぎ木され、根から豊かな養分を受けるようになったからといって、折り取られた枝に対して誇ってはなりません。誇ったところで、あなたが根を支えているのではなく、 根があなたを支えているのです。するとあなたは、枝が折り取られたのは私が接ぎ木されるためだったと言うでしょう。その通りです。ユダヤ人は不信仰のために折り取られましたが、あなたは信仰によって立っています。思い上がってはなりません。むしろ恐れなさい。よく読む聖句ではあるんですが、正直なところ私は接ぎ木について全く知識がないと思いました。なのでこの機会に接ぎ木について園芸関係のウェブサイトで調べてみました。はい、これが接ぎ木の写真なんですけども、接ぎ木は古くなって実がなりにくくなった木に新しい枝をつなぐ方法です。繁殖させて収穫を増やすこと、病原虫に対する耐性を高めることなどを目的に行われます。枝を歯で切り取って、この元になる台木と呼ばれる木にホギっていう枝を断面を密着させて固定します。組織が再生していくことでつながって養分や水分が行き来するようになります。元の木と枝との親和性、切り口の状態、密着度などで成功失敗が決まってきます。私はたくさんの植物を育てては枯らしてきたことを告白します。その私にとってはとても無理な技術だなと思いました。もう考えた人たちは本当にすごいです。オリーブの木はキリストです。折り取られた枝はユダヤ人です。そしてそこに接ぎ木された野生のオリーブの枝は異邦人クリスチャンです。残念なことに、もともとあった枝を、もともとあった実を結ぶはずだった木の枝であるユダヤ人は、自らの罪や失敗によって本来の木から離れてしまいました。そこで別の種類の木の枝を、木の枝である異邦人を土台となる木の幹に接ぎ木しました。これは実は本来はありえない例えだそうです。本来は実を実らせるために良いオリーブの枝を野生の木に接ぎ木します。神様は逆のやり方で実を実らせることができる方なんだと思います。そして接ぎ木はとても繊細な作業です。木同士の相性があるので、同じ種類の植物であるだけでなく、近親の種でしか成功することができません。職人ならオリーブを何とか接ぎ木することができます。でもそれ以上の農夫である神様は、誰も想像しないようなやり方で世界の人々を救いへと導いてくださいました。それは人が努力で実現できるものではなく、神にしか成し遂げることができない計画でした。このことを知ったときに、私は驚いて、あっけに取られるような気分になりました。もうそれは綱渡りのような、手品のような、ものすごく難度の高い手術のような、まさに神業を今日私たちは目にしています。神様の計画のスケールの大きさに圧倒されます。その大きさを考えるときに、私たちにできることはもうほとんど何もないと言ってもいいです。その中で私たちが覚えるべきなのは、神様ご自身が救いの計画を立てたこと、神様ご自身が悲しみを感じながらも枝を落として接ぎ木をしてくださったこと、そして神様ご自身が豊かに実を実らせてくださることです。私たちはこの計画の中で今ここに矢印を書きましたけれども、今ここにいます。そしてすべての民が救われる時を夢見て生きています。もし自分で計画を実現しないといけないなら、重荷で押しつぶされてしまいます。でもすべては神の手にかかっているから、私たちは安心して神様の夢の実現に加わっていくことができます。 パウロは兄弟姉妹たちの争いの解決を考えてオリーブの話を語りました。彼の頭には神様の偉大な計画があって、同時にその計画の一部として導かれた自分の人生に対する確信がありました。だからパウロの伝道や牧会の働きは力強くありながら、同時に謙遜な態度と愛を兼ね備えたものなんだ。そう今回の学びで感動を覚えました。私の人生でも最近の数年間で、パウロほどではないにしてもその恵みの一部を神様から教えていただいていると感じています。今日この説教をひろのりさんと一緒にする機会を与えられたことに感謝しています。彼は私にとって特別な友達です。普段から彼のにこやかな顔に恵みを感じる人も多いと思います。ひろのりさんとは私は2006年に初めて最初電話で話し、その後北海道で時間を過ごしました。その後いろいろありましたけれども、2019年から同じ小グループを作る機会が与えられました。そのグループではコロナ・パンデミックの4年間を一緒に過ごし、いろんなことを一緒にやってきました。そして特別な家族になりました。個人的にも難しい経験をした時期だったんですが、神様や教会、弟子のつながりから受ける恵みを深く知る期間でした。その頃私がよく感じていたのは、自分の無力さ、解決できない感情や罪があること、次の目標や弟子としてのミッションに向けて進みたいのに変われない自分へのもどかしさなどでした。ひろのりさんは近くにいてよく話を聞いてくれました。私は決して孤独に感じることはありませんでした。印象的だったのは、最初からずっと彼は急がなくていい、時間が必要だと、ゆっくりでいいと伝えてくれたことです。ひろのりさんのような存在がいてくれたことは、私にとって自分の心に向き合って自分が神様の前でどんな存在なのか理解するための大きな助けになりました。自分の意思や忍耐ではどうしようもないことがあること、自分の力、自分の信仰はちっぽけなもので自分のことでさえもコントロールできないこと、そしてそれをはるかに超える神様の愛があって、周りの人の愛があって、その中で生かされていることの恵みを時間をかけて知ることができました。彼との関係は神様が憐れみにより与えてくれたものだと思います。それまで私は神様に捧げることに弟子人生の喜びと価値の大きな部分を置いていました。捧げて、愛して、行動して、そしてさらに与えられる、それが弟子人生の喜びだと思っていました。それはもちろん素晴らしいことではあるんですけれども、そのデメリットとして、どこかで自分の人生の成功は自分にかかっているという確信を強めてきてしまったように思います。神様は私を憐れんで、自分の人生の成功や世界の救いの成功はすべて神様にかかっている、そういう確信を深めるように導いてくださいました。私はそれまでになかった形で自由な心と平安をいただいて、神様の計画の偉大さに感動して生きる喜びを今与えられています。偉大な神様を褒めたたえます。改めてこの聖句に戻ってまとめたいと思います。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよう。神様の知恵と 計画は本当に偉大です。私たちは決して神様の計画を知り尽くすことはできないけれど、自分がその計画の一部にいることを知るときに感動して新たな信仰、動機が与えられます。そして人生で結果を残さないといけない、認められないといけないとか、光にならないといけないというような重荷からも解放されることができます。ここにいる皆さんの一人一人が世の光です。パウロが見ていた神様の偉大な計画の中にある恵みを知って、自由な心で主と共に歩む、主のために歩むエキサイティングな歴史生活を一緒に送っていきましょう。心から皆さんのことを愛しています。ありがとうございました。